気分が遠いのぞかう時まで引き止めているのですとあります、まあ、この3節から7節においてこの期間が教会と聖霊とが地上を去った後であることを示しているのです。6節に引き止めている者は教会イエス様の体なる教会であり、7節に引き止めている者は神の霊である聖霊です。主の体なる教会は聖霊の宮であります。従ってこの誠の教会が引き上げられる時には聖霊も共に引き上げられるのです。黙示録22章17節に御霊も花嫁も言う来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさいとあります。教会と聖霊とが地上から取りのけられる時に悪魔は妨げられることなく活動をすることができるのです。最後の戦いの段階は千年王国の後に来るのです。この戦いは悪魔が火の池へ投げ込まれることをもって終わるのです。同じく黙示録に10章7節から10節までお読みいたします。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方になる諸国の民、すなわち極と末国を惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽予言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けるとあります。3番目は戦いの目的です。戦いの目的は2つの目的あります。第一に悪魔に対する神の判決がその目的であります。第二は手にいる遺産の信者たちによる相続がその目的であります。誰が勝利を得るかということはここでは問題にならないのです。なぜならば勝利はすでにイエス様の十字架の死によって勝ち取られているからです。主イエス様は十字架でサタンに完全に打ち勝たかれたのです。しかしその判決は段階的に宣告されるのです。神は悪魔を裁くときに直ちに天井から火の池へと打ち落とすことができたことです。しかし神はまず悪が成熟することを望まれたのです。悪魔の敗北がまず明らかにされなければならないのです。そしてその後で悪魔は火の池へと投げ込まれなければならないのです。悪魔が天井から追放された時に、あがなわれた者たちが悪魔が追われた場所を受け継ぐことになったのです。私たちは現在相続権を持つものです。しかし相続すべきものは手にあるのです。ペテロ第一の手紙一章四節に、また朽ちることも汚れることも 消えていくこともない示唆の受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのですと書いてあります。この最初一章五節に、それらはあなた方のために天に蓄えられである望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きましたと。エペソ書一章十四節に、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためですと書いてあります。相続すべきものは手にありますね。しかしその相続分は将来において私たちのものとなります。例えばピリピ書3章21節を読むと分かります。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですと書いてあります。またロマ書8章11節に、もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのですとあります。相続分は生涯において我らのものとなります。まあ、そのことの実例はイスラエルの民なのです。イスラエルの民は神の民でありました。しかし彼らにはカナンの地が相続分として約束されたのです。彼らはそれに対しての相続権を持っていたのです。しかしそこにはなおカナン人たちが住んでいたのです。カナンの人たちは神から離れているというその罪のためにイスラエルのためによって追い払わなければならなかったのです。悪魔に対しての判決が与えられた後で私たちも私たちの相続分を受け取ることになるのであります。次に第2番目の手について、2番目は戦う者たちについて考えてみたいと思います。第1にミカエルとその使いたち、その第2にリュウとその使いたちについて考えてみたいと思います。ここにおいて問題なのは一つの象徴ではなくして一つの現実なのです。私たちはすでに戦いの場が天上であることを見てきました。人はしばしば神は天にあり悪魔は地獄にいると聞くのですが、それは誤りです。悪魔は千年王国の後での最後の審判の時に地獄に落ちるのであります。マタイ伝25章41節に、それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れと書いてあります。戦いの時はイエス様の体なる教会の景況の後であり、大いなる苦難の前半の3年半の間なのであります。戦いの目的は悪魔を滅ぼすことにあるのではなく、なぜならば悪魔は十字架の死によって滅ぼされているのでありますから、そうではなくして悪魔への最後の判決が下さるということなのです。したがってここに現るのは主なる神やキリストではなくして 天使の頭であるミカエルなのであります。これに対して悪魔は使いを使わすのではなくして、自分自身が使いたちを引き連れて対抗するのです。重要なことについては悪魔は常に自分自身でそれを行うのです。悪魔は例えば自分自身でエヴァを誘惑したのであります。また自分自身で主イエス様をアガノで試みたのです。また悪魔は自分自身でユダの心の中へ入り込んだと聖書は言っています。ルカ伝22章3節に、さて中二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入ったとあります。またヨハネ伝13章27節に、彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われて、あなたがしようとしていることを今すぐしなさいとあります。次に、私たちはこの戦う者たちについてもっと詳しく見てみたいと思います。第1番目はミカエルについて考えてみましょう。ミカエルという名前は誰が神のごとくであろうかということを意味しているのです。悪魔は神のようになろうとしたのです。その高ぶりのために天使の王座は追放されました。この悪魔はエデンの園で